初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
はい、今週末は
なんと1周年記念、はい、初めての株式、はい、初の飲み会と、
はい、が開催されるんですよね。
都内某所で、
都内某所で、これが実は最初で最後にな
るんじゃ
かもしれないっていう噂の、はい、なんか意味ありげな、はい、なんか週末の飲み会みたいなんですが、
そうですね、
実はちょっとあの先週の放送で1周年おめでとうございますなんて言っていたものの、はい、この番組残すところあと2回かもしれない
ないと、
ということで、
そういうことなんですか。
はい、そうなんです。なのでですね、ちょっといいですか、うん、皆さん、当番組ではスポンサー様を募集しています。前代未聞ですね、
はいはい、番組中でスポンサーを募集すると、
はい、ただあのいろいろ契約内容はあるようなんですが、ぜひあの当番組を活用して何か PR をしたい、ぜひスポンサーにという方がいらっしゃいましたら、とりあえずあの番組の方にご連絡いただければご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。もちろんリスナーさんからのお便りもお待ちしていますので、お願いいたします。
はい、
さてこの番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは始めていただけの15分、レッツゴー。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもお願いいたします。はい、今日のテーマは3月末です。
はい、
この番組の収録3月4日にやっておりますが、はい、放送されているのは皆さん13日ですよね。
そうですね、
3月末目前となっておりますので、今回は3月末について、どんな時期なのか聞いてみたいと思います。いきなりなんですが、うん、この3月末っていうのは何があるんですかね。
一つはですね、日本の企業は決算期っていうのがあって、はい、あの会社によって決まってるんですね。
うん、
3月期末決算の企業が全体の7割と多いと、はい、別に2月とか4月とか何月でもですね、あの決算企業あるんですけど、大体やはりですね、3月決算が多い。で、海外だと基本的に1から12という形の決算の会社がほとんどという形なんですけど、日本の場合はですね、どうしてもなんか官庁が4月から3月、学校もそうじゃないですか、うん、4月から3月という形なので、どうもそちらに合わせてですね、まあ、3月決算企業が多いという形になります。そうすると3月末というのは決算期末という形なので、はい、例えば、配当であるとか株主優待の権利確定日、うん、これのある銘柄が非常に多いという形ですね。
うん、その権利確定日がある銘柄が多いだけ相場に影響はあるんですかね、
う
ん、やっぱり。
そうするとですね、やはり今現在配当利回りで考えると 2% 近くあるという形なので、やっぱりそうすると配当権利付き最終日までに買えば、はい、配当はもらえる、株主優待もらえるということなんですけど、うん、翌日以降権利落ち日からはもらえない、うん、とするとやっぱり手前で買っときたいっていうニーズは高まってくるし、うん、あと持ってる人は今売っちゃうともらえなくなっちゃう、はい、っていう形なんで、売り惜しみっていうのも出てくると。とすると、やはりですね、権利確定日に向かってですね、上がりやすい。で、通常の月、1月とかだと、権利月の銘柄が少ないので、マーケット全体の影響はほぼないんですけど、はい、3月決算企業って、日本の基本ですね、7割ぐらいあるので、うん、そうすると、その中の配当があったり、株主優待やってる銘柄、結構多いですから、やっぱりマーケットには影響出ると思いますね。
へー。あ、例年そうなんですか？
まあ、例年だからここに対して期待感は少し高まるし、今はですね、この配当利回りというのが高くなってきてるんですよね。はい、うん、企業業績がやはりそれなりに堅調な、アベノミクスで堅調な時代が続いたので、増配する企業というのが増えてきてるので、うん、やはりで株価もですね、そんなに極端には高くない水準と考えると、やはり配当利回り良くなってるので、より配当の魅力は高まってると思いますね。
はい、そんな中、うん、我々個人投資家はどうやって対処したらいいんですかね。
僕は一つはですね、やはりそれに向かって高くて、逆にその権利落ち後はですね、下落するということを考えると、うん、僕は手前で売っておくっていうのも一つかなと。
だから
要は高いところがあれば、はい、 旦売っておく。これがですね、僕は重要なポイントだと思います。権利付きでドスンと下がるんだったら、そこでもう一回買い戻せばいいわけなんで、要は中長期で持ってる銘柄でも、配当別にもらわなくても、優待もらわなくても、落ち後にもう一回買えばいいわけなんで。そちらの方がいいんじゃないかなという気がしますけどね。
確かに一回その、ずっと持っておきたい銘柄ならなおさら、権利落ちの後に下がった時にもう一回っていうのが、
そうなんですよ。
良さそうですね。
はい。で、配当とかもらえるのって結構ちょっと後にもらえるわけですよね。うん、実際には、株主総会があって決議されてその後なんで、はい、3月のやつでもですね、だいたい6月ぐらいに払われると。で、株主優待もそれぐらいしか来ないと。はい、だけど、高く売って安く買い戻していけば、そこの差額はもうその時にもらえるっていうか、うんうん、その時で儲かるじゃないですか、はい。こっちの方がお得な気がしますけどね。
あの、配当ってそういえばどうやって配られるんですか、うん、
配当はですね、3月決算終わりますと、はい、で、それで決算終わりますよね。うん、で、その後、企業側は株主総会というのを開くんですね、はい。で、株主に来ていただいて、利益処分案。要は、今期はこれぐらい儲かりました、うん。その利益をどう使うかというところで、配当としていくら出したいと思いますというのをですね、決議しないと払えないんですよ。
はい、
株主総会で決めないと配当って払えないので、うん、それがですね、だいたい決算発表があるのが5月の15日までに決算発表終わるんですね。で、そこから株主総会をやるので、だいたい株主総会って6月の前半ぐらいが多いので、それが終わってからしか払えないっていう形なんで、うん、だいたい6月の半ばぐらいで、あとは会社からですね、通知が来るので、はい、まあ、振り込まれたりとかいろんな手法できますね。
振り込まれるんですか、
う
ん、
のもありますし、基本的にはですね、向こうから、これを郵便局に持ってったらお金になりますよっていうのが来るので、
受
けたりするので、現金的にはそう見えますね。で、あとは自分が振り込んでほしければ、振り込みを依頼しておくこともできるので、
うんへえ、なんか今、そういえば配当ってどうやって分配されるんだろうっていう、あの、手法がわからなくて、うん、今面白かったです、はい。ありがとうございます。はい。はい、3月末に限らず、月末におすすめの投資手法があるんですか？
あともう一つですね、はい、あるのが、最近ですね、やはり、あの、リーマンショック以降、やはり大きく株が下がったり、儲かった、あの、いろいろですね、はい、リスクをコントロールしようという話が出てきてまして、うん、そうすると、例えば、債券とか株式とか大きなお金で運用している人たち、こういう人たちは実は前月のですね値動き、
はい、
これからですね翌月頭にですね月初にリバランスというか動かすというポジションを変えるというのが多いんですね。
リバランス、
はい、例えば2月、今日、3月4日ですよね、
はい、1
日4日と上がってますよね、
はい、
これはですね、一つは2月って堅調だったじゃないですか、
うん、
ざっくりと日経平均上がりましたねと、はい、ニューヨークダウンも上がりましたねという形で非常にですね株式にとって良かった相場、うん、2月相場だったと思うんですけど、そうすると上がってるのと、あと大きな変動がなかったという形なんで、株のリスクが下がったというふうに見るんですよ。リスクっていうのはボラティティ、要は値動きの大きさなんで、はい、ゆっくりと右肩上がりに上がっていくと非常にですね、あの、リスクも低いし、パフォーマンスもいいという形で、うん、これ株いいじゃん、なるんですよ。はい、そうすると、債券から株に資金を移そうという動きになってきて、まあ、月初にですね、そういう人たちがポジション調整する。月末の1ヶ月間見て。
うんうん、
だから、今回も、例えば3月末、その、一旦ですね、配当取りとかで売ったとしても、はい、3月よく見ると、例えば1ヶ月間株価上がってたとしますよね、うん、
はい、
そうするとまた4月の頭にですね株が買われる可能性がある。要は月末近くのところで前月その月が好調な相場だったか逆に不調な相場だったか、うん、要は下落してた時は今度株売らなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
だから基本的にはですねその月のトレンドが翌月初にそのまま反映されるということが多いので、はい、やっぱり月末に見て株価が高かったら月初高いぞという形でそこで買って月初高いところで売るというのも短期的な投資としては面白いと思いますね、
じゃあやっぱり1ヶ月の振り返りとか大事ですね。
大事です。で、それも月末が終わってからじゃなくてちょっと前にやっとかないと、買えないんで、
はい、
みんなが高い時に買う時に一緒に高いところに買いに行っても仕方がないという形ですから、はい、もう月末のちょっと前に確認して、まあ、翌日暴落したら顔もあるんですけど、まあないだろうとしてやるというのは一つですね、
う
ん、
はい、ありがとうございました。
初めての株式、
さて、先ほどまでは3月末の、投資手法についてお伺いしてましたけど、じゃあ、その後、新年度、4月を迎えた時は、どうしたらいいんですか、どんな感じですか。
これ今年に限るんですけど、今年の4月はちょっと怖いんですよ。何が怖いかというと、5月、改元があるんですよね。はいはいはい、まず4月に、この改元の言語が発表されるっていうのもあると思うんですけど。
そっか、まず発表もありますもんね。
発表もありますよね。はいはい、まあ、それとともにですね、この5月1日から5月10日まで、10連休があるっていう、非常にめでたいことなんですけど、株式市場にとってはですね、恐怖なんですよね。その間、日本は休みですけど、ニューヨークダウとかは普通にやってるので、ニューヨーク市場とかは。そうすると、そこでですね、大きく下落したりなんかしても、日本株売れないんですよね。とすると、普通に考えると、ポジションを持ってですね、休みたくない。特に10連休、ハワイに行こうとかね、どっか遊びに行こうっていう人たちは、
株持ってた
ら、気が気じゃない。暴落してたら、ニューヨークダウが暴落とかってね、中国上海市場暴落とか言われると、もう泣きそうになりながらハワイで遊ばなきゃいけないと。
そうですよね。
やっぱり手前で売っておこうなんていう動きはですね、今回は大きいかなというところと、あと、本決算の発表が5月15日までなんですけど、これ今までゴールデンウィークの中身でも決算発表する会社あったんですよね。これが全部前倒しになってくるし、4月中に結構ですね、前倒しに発表する会社が増えてくるんじゃないかなと。すると、4月23日ぐらいから決算発表を本格化するんで、まあ、これとも重なってきてですね、まあ、決算発表の時株買いづらいですから、もうよりですね、4月の後半株買いづらい感がすごいんですよね。とすると、その手前ぐらいからやっぱ売られちゃうんじゃないかな。もし4月頭ですね、3月が堅調でガッと上がったところが、もう絶好の一旦売り場になるんじゃないかなという気がしますけどね。で、4月は大型株というよりは中古型株でという形でしょうね。
わかりました。じゃあですよ、市場が閑散になった時に、乗り込んで、ゴールデンウィーク後の値上がりを期待して神様お願いプレイをするのはいいんですよね。
いいと思います。というのが、そしたらそれはどういう銘柄かというと、もう決算発表が終わってて、決算内容が良い。まあ、要は今期の見通しが非常に良いのに関わらず、全体安で株価が上がらなかった銘柄、もしくはちょっと下がっちゃった銘柄、こういうのがいいと思いますね。
周りに影響されて、ダメだった、上げてもらえなかった銘柄。
そうです。
高決算なのに。
高決算なのに、今期の予想がいいにもかかわらず、もう前期の出た決算はどうでもよくて、
あ、そうなんですね、
今期の予想がいいやつです。
予想がいいやつ。
はい。
わかりました。そのあたりの見直し買いを期待して、
はい。
ちょっとやってみたいなと思います。
そんな感じですね。
はい、ありがとうございました。お送りしてきました初めての株式、今日もありがとうございました、はい、オープニングでも、ご紹介させていただきましたが、ぜひスポンサーの、名乗りを上げてくださいます皆様方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご連絡をいただければと思います。切実です、お願いします、はい、その他投資に関する疑問質問、どうしどうしお待ちしております。今さら聞けない株式投資への疑問、ぜひ送ってください。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。